先週は西千葉教会との講談交換で、真壁先生がこちらで説教をしてくださり、私は向こうで奉仕をさせていただきました。毎年2回の講談交換礼拝をすることによって、姉妹教会が絆を保ち続けることができるのは素晴らしいことだと思います。この伝統は今後も続けられることだと思います。私は西千葉教会でマルコによる福音書1章21節から28節の御言葉に基づき、時計霞ヶ丘教会の40年の歩みを神が導いてくださったことを証しさせていただきました。また先週、私は月曜日午後から木曜日午前中まで静岡県裾野市の木曽の家という施設でリトリートに参加しました。時計連絡会の時のことですけれども、先週日曜日の午後に行われた時計連絡会の時に、真壁先生が、時計霞ヶ丘教会はいいですね、研修に行かせてくれるんですね、っておっしゃってました。まあ、私もそれを聞いて、もっと皆さんに感謝しないといけないなという思いを強くしました。やはり牧師が教会を4日も空けて研修に行くっていうのは貴重な機会だということですね。本当に研修を積む機会を与えていただいてありがとうございました。さて本日はマルコによる福音書1章29節から39節と、イザヤ書40章28節から31節が与えられました。イエス様一行はカファルナウムでシモンとアンデレの家に行きました。シモンは後でイエス様からペトロ、岩と呼ばれるようになる人です。このカファルナウムはガリラヤ湖の岸辺の町ですから、このいろんな魚が取れたことだと思います。ガリラヤ湖で取れる名物の魚はティラピアという魚だそうです。後にペトロが釣り上げて、その口に銀貨一枚があったことが聖書に書かれていますので、観光に行かれた人は向こうでこのティラピアの料理を食べる。まあ、これが一つの楽しみになっているようです。イエス様一行はシモンとアンデレの家に行こうとして歩いているときに、人がやってきて、シモンの姑が熱を出して寝ていることを伝えました。わざわざ伝えに来たのですから、きっと高熱だったのでしょう。場合によっては命に関わるような状態だったのかもしれません。イエス様は家に入ると、姑のそばに行き、手を取って起こしました。すると熱が下がり、彼女はイエス様一同をもてなしました。イエス様がなさったことは、医者のように容体を見て病気の原因を探り、薬などの必要な処置をしたというのではなく、そばに行き、手を取って起こされただけです。福音書は、姑の癒しをあっけないほどの簡潔さで記しています。この出来事を黙想してみますと、一章十五節のイエス様の宣教の言葉が思い浮かびます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。こういう宣教の言葉です。この言葉については、私たちは1月21日の礼拝で、キリストが神の子としてこの世界に突入して来られて、神の国が近づいた。だからあなたたちは、人を見るのではなく、神の方に向き直って、神を見て、神の救いを信じなさい。まあ、こういうことである ということを教えられました。悔い改めるというと、まあ反省して私は悪うございましたってこういうような感覚にとらわれると思うんですけれども、実際はですね、人を見るのではなく神の方に向き直って神を見ることであります。神を見たときに、ああ自分の生き方はこれじゃ良くなかったんだというふうに思い起こされるわけですね。ですから、まず喜びが先にあるんです。そして次に今までのことを見直すと言いますかね。過去のことを見直してみたら、ああ、やっぱりダメだったんだなっていうふうに思うっていう、それが悔い改めなんですね。ですから喜びのことであります。悔い改めて福音を信じるならば、人は新しくされるのです。今日の箇所のことで言いますと、人は癒されるのであります。ですから、こういうふうに考えられると思うのです。シモンの姑は、イエス様に出会い、イエス様の言葉を聞いて、悔い改めて福音を信じました。そのことによってシモンの姑は癒されました。どこにも書いてありません。でも、こう考えることは決して飛躍した考えではありません。14節から今日の箇所までをずっと続けて読んでみますと、このようなことが分かってくるのであります。一章22節にあるように、イエス様の言葉には権威があります。汚れた霊は追い出され、高熱の病人は癒されます。夕方になると、シモンとアンデレの家には、病人や悪霊に取り憑かれた人々が大勢集まりました。夕方になってというのは、明るいうちは病人や悪霊に取り憑かれた人々を外に連れ出すことがはばかれたということがあるのではないかと思うんです。しかし、そういう人たち、まあ、いわば家の中で隠されて生活をしていたような人たちが、あるいはその家族が、イエス様が病気を治されたんだってよ、そんな噂を聞いて、人々はそのような人たちを連れてきたのです。町中の人が戸口に集まりました。そしてイエス様は、そこで大勢の人々を癒しました。イエス様の宣教には癒しが伴っています。それも具体的な病や心身の癒しです。教会が宣教をするということで、まあ、この教会が行う宣教のことを考えるときにも、この出来事は私たちにとても良い示唆を与えていると思うのです。神の言葉を聞いて受け入れるならば、癒しが起きる。もちろん癒しを行われるのは神ですから、その時を待つことは必要ですけれども、癒しが起きるということを私たちは信じて、だから人々に神様の言葉、イエス様の言葉を伝えていこうとするのであります。このシモンの姑やカファルナウムの人々の癒しの出来事の後、イエス様はガリラヤ地方一帯の宣教に出かけられます。イエス様は朝暗いうちから起きて、人里離れたところで祈っていました。イエス様はいつも祈りによって父なる神の御心を求めています。これは私たちがすることをイエス様が教えてくださっているというふうに言ってもいいでしょう。まあ、別に暗いうちに起きて祈らなきゃいけないということじゃないんですよ。何かをするときに祈りを持って始める。つまり私の力で何かをするのではない。 神様が私を用いてくださるようにと、そういう祈りを持って始めるっていうことであります。そのことによって神様は私たちを用いてくださる。私たちもそのことを信じて、それを行うことができるのであります。イエス様の宣教はこのようにしてガリラヤ中に広まりました。人々は癒しを求めてイエス様のいるところに集まりました。それは御言葉を求めるということと同じです。もし御言葉がこのような癒しを与えるということが人々に知れ渡るならば、それこそ教会には人々が群れのように集まってくることでしょう。私たちはその幻をこの箇所から見ることができます。もちろん私たちの力には限界があります。ですから実際に私たちが伝えられる人の数も限られているし、その言葉を聞いて信じる、あるいは信じなくてもいいけど、まあ騙されたと思って教会に行ってみようかって思う人が起こされることも非常にまあ稀であるかもしれない。でもそれが稀であるから御言葉に力がないわけではありません。神様は時を待っておられます。私たちが結果を考えずに、とにかくあの人のために御言葉を伝えよう、あの人のために祈ろう、そう思って実行するならば、そのこと、祈りや行いは必ず実現するのであります。私たちは病気にならなくても、ちょっとしたことで不仲になったり、争いに巻き込まれたりします。そのような時に、人を見るのではなく、神を見上げるならば、癒されるでしょう。皆さん、見上げてますか？神様を。あの人のことばっかり考えてませんか？神様の方を見て、神様の御言葉を求めよう。そういうふうにしたいと思うのです。困難な状況が起きたときに、うつむくのではなく、神を見上げるならば、やはり癒されるでしょう。下ばっかり向いていませんか？ああ、自分はダメだ、ダメだって思っているときは、ついつい頭が下の方へ下がっていきますけれども、その頭をぐっと上へ向けて、今、イエス様がおられる天を見上げれば、きっと私たちは、また癒されるでしょう。その神とはどのようなお方なのかを預言者イザヤは語っています。イザヤ書40章28節から31節に聞きたいと思います。預言者イザヤは、あなたは知らないのか、聞いたことはないのかと私たちに問います。この問いは、あなた方は知っているし聞いていると私たちに厳しく迫る言葉です。イザヤは私たちが何を知っていて何を聞いていたのかを思い出させます。イザヤの言葉に従って私たちが信じている主なる神はどのようなお方であるかを確認したいと思います。28節。主は、とこしえにいます、神。私たちの主は、とこしえにおられます。とこしえにおられるということは、今もおられるということです。今、この時にも、神はおられるということです。昔、神が世界を創造し、その時から、 世界は神が与えられた規則に従って、神なしに動いているというものではありません。主なる神は、今もお働きになっておられます。主はすべてのものの作り主。これも28節ですね。私たちの主はこの世界のすべてをお作りになりました。主によらずに存在するものは何もありません。主はご自分に敵対するものも支配しておられます。この世界が存在しているのは主がおられるからであります。主は生むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。同じく28節。私たちの主は働いておられます。私たちが寝ている時も、私たちの手が及ばないような深海の底でも、ミクロの世界でも、灼熱の砂漠でも、宇宙でも、主は働いておられます。その英知を人間がすべて知ることはできません。主は疲れた者に力を与える。勢いを失っている者に大きな力を与える。29節。私たちの主は私たちとの関係を断ち切ることはありません。私たちをお作りになって、あとは勝手に生きろ。とは言われません。疲れた人や勢いを失っている人に力を与えます。主は人に御言葉を与えてくださり、その御言葉は実現します。ここに希望があります。人は希望なしに力を出すことはできません。御言葉に支えられて、人は力を得るのです。若者も産み、疲れ、勇士もつまずき倒れよう。しかし、主に望みを置く人は新たな力を得る。わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。皆さんはこの言葉をどのように受け取るでしょうか。老人は確かに体力も知力も落ちてきています。イザヤが主に望みを置く人は新たな力を得ると告げている根拠は何でしょう。主に望みを置いても体力も知力も回復することはありません。すなわち、この新たな力とは、霊であります。私たちの霊が、新たな力を得ると告げているのです。体力や知力が衰えても、ものを忘れるようになってきたとしても、霊は強められていきます。老人になると世話をしてもらわなければならなくなります。そしてそのことを恥ずかしいとか恥だと思ってしまいます。できるならば世話なんかなりたくない。自分一人でやりたい。でもできない。霊が弱っているわけですよ。今までできていたことができなくなることは悲しいことです。尊厳をなくしたように感じます。家族にとっては、その人が元気だった頃の記憶があるので、いろいろなことができなくなっていく姿を見るのは悲しいものがあります。しかし、老人だけが力を失っているのではありません。若者も少年もくたびれています。子供でさえ未来を失っている、 未来に希望を持てなくなり、部屋に閉じこもってしまう人が増えているそうです。しかし、主に望みを置く人は新たな力を得ることができます。これから先の人生に希望が持てなくても、もし持てなくてもですよ。例えば、ね、力があれば、あれもしよう、これもしよう、あの人のためにこういうことをしてあげようって思っていてもできなくなる。そのような状態で希望が持てなくなっても、主はこの世界を作り収められておられる方であり、主の英知は人間が考えるようなものではなくて、とてつもないものであるということを信じるならば、人は霊が強められ、生きる力を回復します。霊が強められれば、赤ちゃんの時には誰でも世話をしてもらっていたことを思い出すでしょう。成長して一人で何でもできるようになったと思うようになっていたかもしれない。しかし実は、神に支えられていたということを思い出すでしょう。一人で生きていたのではありません。世話になって生きていたのであります。忘れてるだけ。高齢になって支えてもらわなければならなくなったのではなく、私たちはこれまでもいつも支えてもらっていたのです。じゃあ何もできなくなって本当に何もできないのかと言えばそうではありません。祈ることができる。あの人のために。あのことのために祈ることができるではありませんか。もし祈ることができなくなっても、その生きている体そのものが、そして生きようとするその霊の力が人々を励ますのです。見舞いに来た人が励まされる。あ、このように生きていけばいいんだ。自分の将来はこう生きればいいんだって、そこで発見するんですよ。みんな弱くなっていくんですから。いつまでも強くいる人はいません。だから、体が弱くなったり、頭が、まあ、弱くなったりしても、霊によって強められる。御言葉に立って生きていく。これを続けるならば、私たちは、高齢者は、若い人たちを励ますことができるのです。このことをお示しくださったのが、神の御子イエス・キリストです。イエス様が私たちに、神は愛であり、いつもそばにいて導いていてくださることを、言葉と行いで教えてくださいました。神の御子イエス様が恥を受けられました。罵られ、あざけられ、唾を吐きかけられ、打たれ、そして十字架で神に見捨てられて罪人として死なれました。このイエス様は今も私たちの恥を受け止めてくださり、取りなしてくださっておられます。このイエス様が言われます。悔い改めて福音を信じなさい。この言葉を受け取りましょう。そうすれば私たちは癒されます。シモンの姑やカファルナウムの病人が癒されたように、私たちも癒され、霊はわしのように翼を張って、神の国へと登っていくでしょう。神は力強いお方です。このお方の支えがあることを私たちは 再び聞いて知りました。神の御子イエス様は宣教し、御言葉を伝え、悪霊を追い出されました。宣教の言葉を聞いて受け入れ、神を見出すならば、人は癒されます。自分はダメな人間だと思い込む罪や、世の誘惑によって、主の力を信じられなくなりそうになっても、主に望みを置く人は、新たな力を得ます。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆をあがめます。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。私たち人間は高齢になっていけば、体も頭もだんだんと衰えていきますけれども、あなたを信じ、福音を信じていけば、霊はますます強められることを教えてくださり、ありがとうございました。それによって私たちは癒されます。どうかこの恵みをいつも持って、日々を歩いていくことができますようにお導きください。今日いろいろな都合で、この礼拝に参加することができなかったすべての人を、あなたがそれぞれの場所で豊かに恵んでください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。